皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本語デジタルに変えてやることというお話ですね。まあ昔から日本ってメディアがですね、なんか非常にこのお粗末であるとよく言われるんですね。逆にじゃあメディアがじゃあすごいメディアってあるんですかっていうと、まあすごいかどうかともかくですね、ものすごく影響力の多いメディアっていうと、やっぱそれは圧倒的にイギリスとですね、アメリカなんですよ。こうなんて言いますか、物の見る目が全然違うと言いますかね、えぐり出すように物を見る、その視線というのは全然違って、あと評論で言ったらフランスですよね。これはなんかものすごいものがあるんですよ。で、日本の場合っていうのは、どうもなんかやっぱりこう、昔からですね、こう小さなゴシップみたいな形に収まっちゃうケースが多いんですよ。ゴシップっていうのはまあ、悪いとは言わないんですけども、まあ、その人は個人的にどう思ったみたいなところから一歩も出ない部分がありましてですね。で、今こう世界の流れをまあこうずっと見ておりますとですね、どうもこう日本語デジタルの世界とですね、世界のこの差っていうのは、なんか今日々を広がってるような感じがしてしょうがないんですね。で、いい部分と悪い部分と2つあると思うんですね。いい部分っていうのはやっぱ世界がこう見落としてる部分ですね。やっぱ世界はですね、こうさっき言ったようにこうえぐるようにものを見るっていうことがすごく好きですから、なんでものすごく詳しく見ていきます、あらゆる分野についてですね。だから何が起きてるのかを説得力を持って知ろうと思ったら、そのえぐるように見るというのはすごく重要なことですね。怖いとかなんとかいう話はどっか置いといてですね、そもそもどうなってるのかって話を全部右から左目に並べて見てみないと何のことかよくわかんないでしょう。で、日本人ってなんかそういうの苦手なこと多くてですね、自分たちの決めた結論に合わない情報は見ないようにするとかね、見せないようにするとかですね、そういうことやってんからですね、バカにされるんですよ。本当にね、バカにされてですね、逆手捉えてね、すぐ騙されるわけね。あれはね、昔から悪い癖だと思うんだけども、でもとにかくですね、えぐるっていうことやるから、まあじゃあその真実は何なんですかって、要するにまとめとして何なんですかっていう最後のまとめの話までって時に、結構日本人って真理ついてるの多いですよね、いろんな分野で見てると、包括的に見て、ああこれは真理ついてんなと、いうのは結構私いろんな分野でも見ていて思います。やっぱ物分かってる人は結構日本人いますよね。外国人にいないかどうかは、いないとは言えないんだけども、一番の違いは二元論か一元論かですよね。結局二元論で物を見てると、どこまでもその対立関係の中でしか物を見れないじゃないですか。対立関係の中で物を見てると、やっぱり誤ることあるんですよね。それちょっと違うんじゃないのと、見誤りっていうこと結構あるんですよ、あれは。でなんか本質、一番本質的なことが分かんなくなっちゃってるってことは実はあるんですよね。したがって、まあなんていうかな、一番大切なこと、全体を見渡すためには、敵も味方もなく、要するに何なんですかっていう視線はすごく大事で、でまあ揉め事の場合は、海外はそれやたらにやるとですね、お前は敵方だと言われてね、味方ない、敵味方をはっきりさせないと逆に敵だと思われますから、非常に危険ですらあるんですけども、まあ、そういうとこについて日本人は割と冷静だね。これはよろしいかと思いますね。しかしやっぱりですね、こうえぐり方が足りないんで、その見方が薄っぺらいっていう部分はすごく大きいと思いますね。まず NHK なんか見ててよくわかるでしょう。ねえ、NHK なんか見てたってもうほとんどなんか世界のことと関係ない話ですよね。国内のことも、その NHK をもし見たいっつうんなら、CNN と BBC は一緒に見た方がいいですよね、あれ。あと、スプートニクってロシアの放送もありますよ。あれ全部日本語出てんですよ。だからもし NHK を見ようっつうんなら、 イギリスの BBC とアメリカの CNN とロシアのスプートニク、これはですね並べてみたらいいと思いますよ。これぐらい見るとですね、あんまり漏れがなくなりますね。一番そのメディアでですね、始末を得ないのは、変なこと書いてあるんじゃなくて、大事なこと書いてないってやつなんですよ。これがね、一番のね、情報操作なんですよ。情報操作の一番はね、インチキ書くことじゃないのよ。もうじゃなくて、大事なこと書かないってことなんですよ。半分の真実って言葉があるんです。半分の真実って言葉があって、で、半分の真実しか語らかないで、半分の真実は、伝えないってあるんです。これが一番ですね、人を誤解させる、簡単に、確実に誤解させる方法なんですよね。今言ったように、NHK と CNN と BBC と、それからロシアのスプートニク、これ並べときはですね、ハーフトゥルースっていうのは、あんまり出てこないですよね。大体全部カバーされてますから、最低それぐらいこう読んでみると、よろしいんじゃないかと思うんですよ。で、実際にこういう話前からしてるんで、こう読もうとされる方もいらっしゃるんですけども、大抵すぐ値を上げるんですよね。読み続けてる方はむしろ少ないんですよ。大抵すぐ値を上げるんですよ。っていうのは理解できないとおっしゃるんだよね。いや、理解できないも何もそのなんて言いますかね、そういうことが起きてるんですから、それはやっぱり起きてるとして、ことを起きてるってことを理解したらよろしいんじゃないかと思うんですが、なんかその理解できないとおっしゃる。言ってみるとなんか怖さを感じるみたいなんですね。なんか何のことはない、その真理を知りたいわけじゃないんじゃないかと、その慰めてほしいんじゃないかということですよね。なんかほとんどね、もうメディアもね、老老介護の世界ですよ、見てると。本当にね、メディアも老老介護で、なんかこうね、老人施設でですね、いやちょっとこのおじいさんおばあさんにこんなね、番組見せるとね、なんか飯食えなくなっても困るし、驚いちゃっても困るから、これ見せないようにしとこうというのずっとやってて、なんかもう慣れきっちゃっててですね、で予定調和以外のものは何にも頭入ってこなくなったとなんか老老介護の極限みたいな話ですよ、聞いてみるとね。最後、いや、そういう人ってですね、結構少なくないんですよ。で、いや、それでもね、アメリカのトランプ政権なんか、トランプ大統領興味ある人多かったから、いろいろ見ていくんですけども、今度は好き嫌いで見るんですよ。これもさ、いいんです、好き嫌いよね。例えば、将棋の誰が好きだとかね、それからサッカーの誰が好きだとか、スケートの誰が好きだとか、それは全然いいんですけども、世の中のことを好き嫌いだけで見てると、やっぱ大きな誤解が生まれますよね。好きも嫌いもなく世の中あるわけですよ。ねえ、じゃあカラスが好きか嫌いかったってね、そらカラスは関係ないよね。カラスはカーカー飛んでるわけでありますから、好きも嫌いもなくカーカー飛んでるわけでしょう。そんなもんですよ。好きも嫌いもなく世の中はこう動いてますから、だからその好き嫌いで見るというのもですね、これも大きな問題なんですよ。だからこう、前からよく言うようにね、その何でも並べてみるんですよ。いいもの悪いもなくさ、このニュースがいいとか悪いとかさ、いきなりこう噛みつく人いるんですけども、そんなの浅はかな話でね。で、並べてみてさ、で、何が起きてるのかをじっとこう考えてみたらいいですよ。大体こう見えてきますよ。ねえ。で、そんなのは勘と経験だよ。しばらくやったら誰でもできるようになることですから。それが一番確実ですね。で、そうすると結局だから、巡り巡って日本語デジタルに書いてあることっていうのは、やっぱ世界とだいぶずれていくんですよね。私、他の言語のことよく知らないんですけども、例えば中国はですね、今ものすごい情報統制でしょ。だから中国共産党のメディア関係は、もうあれはだから相当統制した情報で、で、これはもう昔から札付きだから、中国共産党は。読む人たちは訓練されてますよね。で、あそこはだからその表に出ない裏情報ネットワークがたくさんありますから、そこから情報やり取りするわけですよ。だいたいその中国全部情報、中国って国は決して全部情報をあれ鎖国してるわけないんですね。中国になって多国籍企業もあるし、それから大学もあるじゃないですか。政府系機関もありますよね。この人たちは普段から外国と交流しながら、生活し仕事してますから、彼らは自由に海外の情報を見聞きできるわけですね。だから本当はいろんなこと知ってるんですよ。それを大っぴらいろいろ言うとね、 捕まっちゃうんで、上手にやってるんですよ。上手にやってるだけのことだから情報はちゃんと持ってるんですよ。はい。でだから結構たくましくやってますよね。まあ秘密結社ってのは昔から中国人こういう時に大いに活躍するやつでね。であとなんか日本人に近いようななんか変ななんか発想でやってるのがやっぱり東ヨーロッパだに思いますよね。東ヨーロッパなんか右翼政権とかですね、あれはなんかやっぱりこうまあ時々ね翻訳で向こうの言語の翻訳でこう読んでんですけども、なんだか日本の、NHK じゃないけどもなんかいかにもこれ国民を洗脳したくて書いてんなって思う話が出てきますよね。ドイツもですね、どうだろうな、メルケルの頃からだな、メルケルの頃から結構そういう何と思うような話がですね、出るようになりましたよね。まあメルケル辞めたんで、まあ、ちょっと変わってきたのかもしれませんけども、なんかやっぱりこの世論誘導っていうんですかね、そういう雰囲気って結構ドイツも濃厚の時はすごく濃厚だったと思うんですよね。あれあの国もだから結構えげつない時はえげつないですよね。あれね、よく気をつけないとね、あれね、でそういうなんか統制がですね、やろうとしても全然なんか閉まらないのがやっぱイギリスだよね。イギリスとにかく新聞たくさんあるし、あとイスラエルもそうですよ。まあさすがに軍の秘密作戦とかですね、軍の秘密作戦なんかは、あでも時々出るからね、時々誰かバラしちゃうからさ、ツイッターなんかでですね、だからあれもまあ出ないことはないんだけども、まあ非常に限られていて、まあそれ以外はまあイスラエルの場合は世論誘導なんてことはまあできませんですね。相手にされなくなるのね。そこはなんかちゃんと皆さんこう書いてるんじゃないですかね。で従ってこの日本のデジタル情報っていうのはそういう特徴がありますから、皆さんやっぱりこれからね本当に世界がどんどん変わってきますんで、今でも変わってますけども、やっぱりいろんなことを分かるようになってた方がいいと思いますよ。いろいろその自分自身でやっぱり元の情報を見る癖はやっぱつけた方がいいと思いますね。企業のことを知るんならまずその企業のホームページ皆さんご覧になりますでしょ。ブログもご覧になりますでしょ。そういうとこからやるとよくわかるじゃないですか。要するに何を言ってんのか、何を言いたいのか、息遣いまで基本的にはまあわかりますよね。でしかしこのああいうホームページみたいなのを企業の見て最初にやるべきことは、これがなんか嘘か本当か勘で見抜くってことだよね。結構ほらホームページだけ綺麗に作ってる会社ってあるじゃないですか。そういう類のところっていうのは本当ホームページだけ異様に綺麗なんですね。綺麗すぎるんですよね。とこれ嘘の会社ですよね。でホームページじゃなくて実態がですね非常に立派な会社っていうのは結構ホームページはあっさりしてるケースが多いんですよ。あっさりしてたり事務的に結構ごちゃごちゃしてるケースが多いんですよ。細かいことを気遣ってらんないから、こういうとこはむしろですね中身が しっかりしてる会社ですよね。そういうところっていうのはやっぱり長年の監督経験で読むとだんだんこう見えてきますよ。だからやっぱりこう最初にこう見てってですね、でおかしいと思ったらいろんな方法で、何かをやっぱこう、見ていくとですね、いいかなというふうに思いますね。だからやっぱりこう何でも自分で元をたどってみるということがいいと思いますね。でよくどんな情報が正しい情報なんですかって聞かれるんですけども、正しいか正しくないか自分で判断することなんで、物の見方によっていろいろありますからね。何が正しいか何が正しくないかって一概にわからないことが多いですね。世界情勢について何が正しいですかっていうと、まあ結論言うと全て間違ってると言ってもいいんですね。全て間違っていて、だからどれ一つとして完璧なものはないんだというふうに言った方が多分正しいと思うんですね。でだからこれは多分この部分は合ってんのかな、あの部分は合ってんのかなと言いながら、自分が納得いく部分だけそれをこう自分で足し算していくというぐらいのことが多分一番正しいやり方なんだろうと思いますね。だから全部間違ってると。で正しいと思う部分だけ少しずつ抜き出して自分で組み立て直していくと いうのが一番正しいやり方なんじゃないかなと思いますね。で、そのまあ日本語デジタルなんかの場合には、そのまあある人がこれが全部正しいですっていうのを見て、まあそうですっていう人も結構いるんですが、まあそれはそれで別にいいんですけども、やっぱり自分で求めといた方がいいですよね。自分で求めて判断できるようにしておかないと、そのうち困りますよね。依存症抜けなくなっちゃってるから。依存症抜けなくなっちゃってると結構あれ人生大変で、やっぱり自分なりに判断行動できないとですね、やっぱ最後はやっぱり本当困ることになりますから、やっぱり自分でこう、何でも考えて情報を選択して自分で考えて、で自分で判断して自分で行動するという癖は日頃からよく注意して自分なりに身をつけていただいた方が非常によろしいかと思いますね。でやっぱりいきなり合ってる間違ってるなんて言わないで、とにかく並べてみることや、とにかくお勧めしたいのは全部並べてみることですね。間違ってるじゃ全部間違ってるんで、で全部間違ってるから全部並べてみて、でなんか合ってそうなとこだけですね自分で考えて、で組み立て直してみると、そういうふうに考えると、まあ、一番なんか安心感があると思いますよ。まあ、そんなもんじゃないかと思うんですね。はい。であとやっぱりこの日本語の言葉の力っていうのがですね、まあこれもなんかやっぱりいい意味悪い意味ありましてね、なんかその太平洋に汚染水を福島の汚染水をまくってとめめむくしているんだね。その処理水を、海洋投棄するっていうとね、それはいいんだと。汚染水を太平洋にまくっていうとね、なんかめむくしているんですね。こういうバカなことって世界に一切通用しないですよね。こういう愚かなことは世界に通用しないんで、でやっぱりこのそういうなんか言葉遊びってですね、まあ日本の一つの文化なんでしょうけども、あまりその建設的じゃないし、全然建設的じゃないですね。だからそのいくら日本語のデジタルの世界でありましても、そういう言葉遊びは別にどうでもいいんじゃないですか。むしろみんな誤解すると良くないですよね。副反応とか言って副作用のことでしょ。やっぱりそれ誤解すると良くないですから、ちゃんと誤解しない日本語、はっきりとして日本語を使った方がいいと思いますよ。でやっぱりそのあたりはやっぱりその、私に言わせると、だから真実をちゃんと知りたいのか、みんなに嫌われたくないのか、どっちなのかって話最後になるんだよね。さっきも言ったように、こういろいろ見比べてみましょうって時に、人と違う情報を持ってるって言ってることなんか怖いらしいんですよね。でそれはもうなんかしょうがないよね。怖いってなっちゃったらそれは何も見ない言わないのがいいわけで、まあそういうふうに考えると、まあその人次第って言いますか、その人の、まあ、価値観って言いますか、その人の成長度合いに応じて、まあ見るものも変わっていくんだなというのが、まあ実際のところなんです。本当のこと言うとね、まあそれぐらいのもんですよ。で日本人だけそういう感じかっていうと、結構世界も割とそうですね。コロナではっきりしてきましたね。だからまあ上には上があるし、下には下があるということで、まあそのものすごく差が大きい時代なんです今ね。だからまあそういう意味ではデジタルの世界っていうのも付き合い方って非常にこれからもやっぱり大事ですよ。やっぱりそういうデジタルの現実もしっかりね見極めながら上手に付き合っていかないとですね、かえってなんか厳しいことになることありますね。それからやっぱりデジタルの外側にあるものって結構真理をついてるんですね。はい、デジタルに乗っかってる情報ってほんのわずかですよ皆さん。ほんのわずかです。皆さんもあらゆる分野の専門家であると、ね、同時にある方はよくお分かりと思いますが、専門家が見ると本当にほんのわずかしか載ってませんよね。本当のことって一番大事なことのほとんどは載ってないじゃないですか。あれ真理だと思うんだ、おそらくね。したがって本当になんか真理を本当のことを知りたかったら、やっぱその本当のことを受け入れられる人間にまずならないと難しいよね。いやこれさ、言っても分かんないだろうなと思って決して教えてくれないからね。言ったら理解してくれると思って初めて教えてくれますからね。やっぱこっちがやっぱ受け入れられる人間にならないと本当のことはなかなか教えてもらわないですよ。言われても何のことかわからないもんさ。そういうもんなんですあれね。だからまあとりあえずデジタルっていうのは我々今使っちゃおるんですが、 まだまだ先は長くて、世の中はもっと偉大でありますよ。もっと大きいし、もっといろんなことができますから、まあ、皆さんもですね、小さなところでとらわれてないでね、大きなところで物事を判断し行動できるようになっていただきたいと思うんですね。これはやっぱり一生を通じて育てていく自分自身の能力だというふうに思います。はい、無駄には決してなりませんのでね、ぜひ頑張っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本語デジタルに書いてあることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。